今日はいよいよ、主がモーセを通してエジプトを打つ災いが始まるところです。今日はあの災いの、第1から第4まで、見てまいります。最初は、気にも留めないファラオが徐々に、主の、存在とその道からとそして、ご意志を、認めざるを得なくなるように、災いを通して主は、ご自身を表していかれます。試練は、人の、真の姿を、あらわに、してしまいます。その中で、自分の、醜さや弱さ、幼さ、それらが、あらわにされますけども、問題は、主がそれを明らかにされたときに、どう答えるか、そのことを、ファラオの、経験も、他山の石としないで見ていっていただければと願っております。では第一の災いの箇所、出エジプト記の7章の14節から、25節を拝読してお祈りいたします。出エジプト記第7章14節から、主はモーセに言われた。ファラオの心は固く、民を去らせることを拒んでいる。あなたは朝ファラオのところへ行け。見よ、彼は水辺に出てくる。あなたはナイル川の岸に立って彼を迎えよ。そして蛇に変わったその杖を手に取り、彼に言え、ヘブル人の神主が私をあなたに使わして言われました。私の民を去らせ、彼らが荒野で私に仕えるようにせよ、と。しかし、ご覧ください。あなたは今までお聞きになりませんでした。主はこう言われます。あなたは次のことによって、私が主であることを知る、と。ご覧ください。私は手に持っている杖で、ナイル川の水を打ちます。すると水は血に変わり、ナイル川の魚は死に、ナイル川は臭くなります。それでエジプト人はナイル川の水を飲むのに耐えられなくなります。主はモーセに言われた。アロンに言え、あなたの杖を取り、手をエジプトの水の上、その川、水路、池、すべての貯水池の上に伸ばしなさい。そうすれば、それらは血となり、エジプト全土で木の器や石の器にも血があるようになる。モーセとアロンは、主が命じられた通りに行った。モーセはファラオとその家臣たちの目の前で杖を上げ、ナイル川の水を打った。するとナイル川の水はすべて血に変わった。ナイル川の魚は死に、ナイル川は臭くなり、エジプト人はナイル川の水を飲めなくなった。エジプト全土にわたって血があった。しかし、エジプトの地方師たちも彼らの秘術を使って同じことをした。それでファラオの心は固くなになり、彼らの言うことを聞き入れなかった。主が言われた通りであった。ファラオは身を翻して自分の家に帰り、このことにも心を向けなかった。全エジプトは飲み水を求めてナイル川の周辺を掘った。ナイル川の水が飲めなかったからである。主がナイル川を打たれて7日が満ちた。天の父様、神様の御業を私たちは 聖書を通して見ます。どうか人々の、主の前に立つ姿を、それぞれ見ますが、私たちも主のお取り扱いの中で自分の在り方を顧み、また主を恐れることを学ばせてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。第一の災いは今見た通りです。ここでアロンが語るようにとモーセは言われたんですけども、だんだんと語れるようになっていきます。この第一の災いにおいて、主がこう言われますと語るように、指示されたのはモーセです。そしてモーセがアロンに命じて、アロンは語るのではなくて手を伸ばすことによって主の御業を成しました。私はエジプトにナイル川に行ったことはなくて、日本の、大きな川、信濃川や利根川でも大きなと思うんですけども、ナイル川はもっと大きな川です。写真で見てもこの川幅に比べて人がどれほど小さいかということがわかりますけども、その広大なナイル川がすべて血のように赤くなり、そして魚がおびただしい数でしょう。死に、ナイル川は悪臭を放って、そして人々は水を飲むことができなくなります。ファラオは毎朝、この母なる川と崇められていましたナイル川に礼拝を捧げ、祈る習慣を持っていましたけれども、それを待ち構えてモーセとアロンは彼の前に出て主が命じられた通りに語ったのです。そしてアロンが手を伸ばすと、モーセが告げた通りにエジプトのすべての水が血に変わってしまいます。普通飲み水は汲んでおいたりするんですけども、その器に汲んだ水さえも血となって飲めなくなってしまいます。もうエジプト全土が脅かされるわけです。しかもエジプトが頼りにしているナイル川が主によって撃たれたことが明らかになりました。未曾有の規模でこの災いがもたらされました。しかしファラオはそれを認めたくありませんでした。先に杖が蛇になった印が示されました。エジプトの情報士たちはそれを真似ることができたんですけども、モーセの杖が変わった蛇は情報士たちの変えた蛇を飲み込んでしまいます。7章の22節には、呪法師たちも彼らの秘術を使って同じことをしたと記されています。しかし、その規模ははるか小さいものです。 もう本来ならば偉大な力を持ってらっしゃるならですね、エジプトの川は全部清い水に変えられればいいんですけど、それはできませんでした。ごくわずかな水を血に変えることしかできませんでした。でもそれを見てファラオは何かの間違いだと、主がなさったのではないというふうに決めつけて、そして自分の家に入ってこのナイル川が打たれたことについて、そして皆が飲み水に困っていることについても帰りません、見ませんでした。ファラオは、自分で井戸を掘ってですね、飲める水を用意するということはしないで、全部家来任せ、そしておびただしい民が飲み水で、そしてナイル川の臭さで苦しんでいるのに、それを顧みようとしませんでした。自分さえ良ければということが明らかになりました。こうして7日が満ちました。まあ、川ですから、この水が血に変わるというこのことは流れていって、また新しい水になったんでしょうけども、何しろ大きな川です。一息立つにも時間がかかったはずです。さて、第二の災いは8章の1節から15節です。主は再びファラオのもとにモーセとアロンを使わします。さらにエジプトの母なる川であるナイルを主は打ちます。まあ、そこには多くのカエルが水辺にいたわけです。1節2節をお読みします。主はモーセに言われた。ファラオのもとに行って言え、主はこう言われる。私の民を去らせ、彼らが私に仕えるようにせよ。もしあなたが去らせることを拒むなら、見よ、私はあなたの全領土をカエルによって打つと。これも一匹二匹ならいいんですけども、おびただしいエジプトのナイル川のすべてのカエルが陸に上がって、そしてあちこちに入り込むと、もうそのおびただしい数によって民の生活は損なわれてしまいます。何しろどこにでも入り込んでしまいますから、私たち飲み物の器にですね、アブやハエが落ちただけでも、まあ、大騒ぎになってしまうんですけども、あらゆる器に入り込んでしまうんです。しかもおびただしい数で、もう手が足り、まあ、覗こうとしても手が足りません。エジプトの全土をカエルが覆うという、これも未曾有な災いが起こったのです。7節、呪法師たちも彼らの秘術を使って同じように行った。彼らはカエルをエジプトの地の上に這い上がらせたと。そうあります。まあ、水が血になった時もそうですけども、悪くすることはできるんですけども、戻せなかったんですね。ファラオは、困ってですね、多分王宮にも入り込んでいたと思います。 八節を、からお読みいたします。ファラオはモーセとアロンを呼び寄せていった。私と私の民のところからカエルを除くように主に祈れ。そうすれば私はこの民を去らせる。主に生贄を捧げるがよい。モーセはファラオに言った。カエルがあなたとあなたの家から断たれ、ナイル川だけに残るようにするため、私があなたとあなたの家臣の民のために祈るので、いつがよいか指示してください。あなたのおっしゃる時に、私は祈ってカエルをナイル川に戻しますと告げたのです。十節にありますように、ファラオは明日と言います。そしてその通りになるのですけども、モーセはこう言います。あなたが私たちの神主のような方は他にいないことを知るためです。こうしてモーセは祈ると、カエルは、この上がったところで死に絶えてしまいます。もう山のように、覗いては、沖、ということで、山のように積み上げて、地は悪臭で、満ちました、まあ、とりあえず、この状況は、収まります。ファラオは前言をひっくり返して固くなになって、言うことを聞き入れませんでした。前言を翻すことをしても構わないというわけですから、まだまだ、彼はへり下ることができなかった。死を軽く見ていました。16節以降は、地の塵を打つと塵はエジプト全土でブヨとなると。ちっちゃい、虫ですね。これも少しならいいんですけども、おびただしい数になると恐ろしいことになってしまいます。カエルはですね、あるところから上がってきたんです。でも今度は地の塵がブヨを生み出すと、これは生物学的にはありえないこと。そしてあるものを動かすのでしたら、また化学反応などを使って、性質を変えるということは呪法師は、真似できたんです。でもモーセのやったのはそんな、小さなレベルではなくて、もうエジプト全土にわたることですから、到底真似できないことなんですけれども、いよいよ呪法師は自分たちの、策がつきました。真似しようと思ってもできません。命のないものに命を生み出すことはできないんです。そしてしかも大規模なことです。地の塵は皆エジプト全土でブヨとなったと。そのことが、もう国全体で起こったんです。呪法師たちは 真似できませんでした。18節、19節をお読みいたします。地方主たちも武勇を出そうと彼らの秘術を使って同じようにしたが、できなかった。武勇は人や家畜についた。地方主たちはファラオに、これは神の指ですと言った。しかしファラオの心は堅くなになり、彼らの言うことを聞き入れなかった。主が言われた通りであったと。神様はすべてお見通しでありました。そしてファラオの心の内、自分が屈することに耐えられない、自分のプライドが損なわれることに耐えられない、そしてこの嫌なことが起こると砕かれるではなくて、ますます固くなる姿を明らかにしました。さらに主はファラオを砕き、またご自身を明らかにされます。今度は、まあ、ブヨはもうなんていうか、あまりいっぱいあると鬱陶しいだけで、まあ、困ると、まあ、そういうレベルなんですけども、アブは取り付いて刺します。20節以降をお読みいたします。主はモーセに言われた。明日の朝早くファラオの前に出よ。見よ、彼は水辺に出てくる。彼にこう言え。主はこう言われる。私の民を去らせ、彼らが私に仕えるようにせよ。もしも私の民を去らせないなら、私はあなたと、あなたの家の、あなたの家臣と民、そしてあなたの家々にアブの群れを送る。エジプトの家々も彼らのいる地面もアブの群れで満ちる。私はその日、私の民がとどまっているゴセンの地を特別に扱い、そこにはアブの群れがいないようにする。こうしてあなたは私がその地のただ中にあって主であることを知る。私は私の民とあなたの民を区別して贖いをする。明日この印が起こる。まあ、うなり声を上げてアブの大軍がエジプトの家々に、ファラオの家にも家臣の家にも入ってきて、そして地はもうアブの群れによって荒れ果てたと。つまりなすべき生活が営めない、またなすべき働きができない、それほどにおびただしいアブの群れが、地に満ちて、人々の生活は、パニック状態、立ち行かなくなります。まだ暖かい時に進学校の作業に行ったんですけども、結構スズメバチなど蜂が増えて、そして、いっぱい駆除をしなければいけなかったんですけども、一匹二匹の蜂だけでも大変なんですけど、まあスズメバチほど大きくないにしてもですね、大運でやってきたらもう出歩くこともできませんし、まあ、家の中にこもってなんとか入ってこないようにするだけでも精一杯という状況です。しかもこの現象は、これまではイスラエルの民の住むゴシェンの地域もエジプト人が住む地域も同じだったんですけども、あらかじめ宣言されていたように、イスラエルの住んでいた、ゴシェンの地は何にも問題なかったんです。困っているのはエジプトだけ。 同じ地域にあったとしても、その差は歴然としていました。ファラオは、確かめに行かせたと思います。そしてモーセを通して告げられた通りだったことを知ります。受法師たち、知恵者たちは、もうこれは、自然現象ではない。主が、言葉通りに、なさったのです、ということをファラオに進言したに違いありません。だんだんと、主導権はファラオから、モーセの方に移って行きます。ファラオは25節以降ですね、モーセとアロンを呼び寄せて妥協策を提示します。この国の中でお前たちの神に生贄を捧げよと、出させたくなかったんですね。貴重な労働力ですから。しかしモーセは、もうここでは全然口下手ではありません。ファラオに対してはっきり告げます。26節から27節。モーセは答えた。それはふさわしいことではありません。なぜなら私たちは、私たちの神主に、エジプト人の忌み嫌うものを生贄として捧げるからです。もし私たちがエジプト人の忌み嫌うものを、彼らの目の前で生贄として捧げるなら、彼らは私たちを石で打ち殺しはしないでしょうか。私たちは、主が私たちに言われた通り、荒野へ三日の道のりを行って、私たちの神主に生贄を、捧げなければなりません。そう言われるとファラオは、退かざるを得ませんでした。ではお前たちを去らせようと。お前たちは荒野でお前たちの神主に生贄を捧げるがよい。ただ決して遠くへ行ってはならない。私のために祈ってくれと懇願いたします。モーセはその要請を受けて祈ります。そして明日アブが離れる。その時に前言をひっくり返すようなこと、取り消すようなことをしないでくださいと念を押しました。その上でモーセは祈りましたけども、そしてモーセの祈りに主は答えて、アブを一匹残らず民から離させました。普通なったら少し残っていてもおかしくないんですけど、すべて飛んでいったんです。災いが及ぶことも、災いが終わることも、主が支配していらっしゃったんです。しかし、と、32節にあります。ファラオはまたも心を固くし、民を去らせなかった。ファラオはこうして、前言をひっくり返すことなど何とも思ってなかった。すべて自分の思い通りにやると、そういう傲慢なものでした。そのことが、自分を追い詰めていくようになって行くわけですね。そして心ある人たちはなすべきことを助言するんですけども、モーセやアロンから、そして助言者たちから賢明な策を告げられても、ますます心を固くなにしていきます。こうして恐ろしいことに真の姿があらわにされて、ファラオは孤立しリーダーシップを失い、そしてますます、良くない愚かな判断をしてエジプト と共に苦しんでいきます。それは主が告げられた通りでした。神様は彼の固くなさを明らかにされたんです。そして自ら裁きを招くようにされたのです。聖書の固くなにするというのは固くするという意味で、悪に引っ張り込むという意味はありません。その人自身のうちにあるものを強化するだけなんです。良いものは、素直なものはますます良くなり素直になり、そして悪いものはますます悪くなり、固くななものはますます固くなになる。これが主が固くなにするという意味です。神様は悪に誘惑されない方です。しかし裁きはすべてを明らかにしてふさわしい報いを与えます。私たちも罪の支配するこの世の中で、主を信じない人と同じ困難を経験する時があります。特に地上ではそうです。しかし主はやがて主に仕えるものと仕えないものの差を明らかにしていかれます。そして終わりの時には全く明らかにしていかれます。終わりの裁きでは信じるものと信じないものの差は決定的になっていきます。マラキ書にあなた方は再び正しい人と悪しき者、神に仕えるものと仕えないものの違いを見るようになると告げられている通りです。ですから主に砕かれる経験をするときに心を固くなにしないで、心を柔らかにしていただきましょう。お祈りいたします。天の父様、どうか私たちの心を主は試されますから、その取り扱いを素直に受け、そして主の清めの働き、それを主に信頼して受けるものとしてください。ファラオのように自分の我を通して主のせっかくの取り扱いを拒むことがないように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。